ましょう、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アーバー父よ、感謝いたします。今日も御言葉を主よ教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
その日アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルが再び王に告げてその足元にひれ伏し、アガグ人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立って言った。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様が最もとおぼしめられ私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。
今ハーマンというものが滅ぼされました。サタンですね。サタンが滅ぼされて、サタンの頭は踏み砕かれたんです。それでこのサタンが持っていた指輪、この王の指輪ですね、王の指輪をモルデガイに与えた。けどそのペルシアのその法というものはね、一度発令されたら取り消すことができないんです。だから法が今走ってるんですね。その日にちに向けてユダヤ人滅ぼすその法ですよ。その法が走っていく。だからモルデガイ、エステルは泣きながらその法を何とかしてくださいということですね。だから王がエステルに金の尺を差し伸べた。だから今法は取り消すことができない。だからユダヤ人殺すことは決まってるんです。ハマは死んだんですけど法は走ってるんです。だから何とかその法をの代わりに超法、その法の上の法が必要です。だからそれを懇願していたんですね。それを王が受け入れたんです。じゃあ6節か7節。
アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに行った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ王の指輪で印を押された文書は誰も取り消すことができないのだ。
だから王の命令は取り消すことができない。だからその上のまた別の法を作って印を押しなさいということですね。このハーマンというものはアガク人ですよね。アガク人ということを古説に書いてありますね。アガクはアマレクの王族でした。だからハマンはアマレク族、アマレク。じゃあ9節。
その時王の書記官が召集された。それは第三の月、すなわち シバンの月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りにユダヤ人と大衆や総督たちおよびホドからクシュまで127州の首長たちとに詔書が書き送られた。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、ユダヤ人にはその文字と言葉で書き送られた。モルデカイはアハシュエロス王の名で書き、王の指輪でそれに印をし、その手紙を早く走る御用馬の早馬に乗る厩司に託して送った、
うん、早馬が重要ですよね。前の命令が、今走ってるんです。その前のこの命令より早く行かなければならない。そうじゃないと殺されるんですよね。ユダヤ人殺しても法の違反ではないんです。けどユダヤ人を生かす法をまだ早馬でね送るんです。注意です。
その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。このことはアーシュエロス王のすべての州において第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに行うようになっていた、う
ん、この1日が決まっていったんですね。その日全部ユダヤ人殺しなさいという、この法ですよ。法、13節、
各州に法令として発布される文書の写しが全ての民族に公示された。それはユダヤ人が自分たちの敵に復讐するこの日の準備をするためであった。御用馬の早馬に乗った厩司は王の命令によってせき立てられ、急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された、
うん、急いで急いで、そのこの死の命令が早いか、このモルデガイがね、もう後で作った命令が早いか、もう走るんですね、走る、前の命令はそんなに走らなくてもいい、その日にちが決まってるからね。けどモルデガイの、モルデガイを通して印鑑が押されたそのものは早馬、ね、もう走れ走れということね、早く行ってこの福音を伝えなさい、殺されなくてもいい、あなた方はちゃんと防衛すれば守られるという命令ですよね。中古節、
モルデカイは青色と白色の王服を着、大きな金の冠をかぶり、白亜麻布と紫色のマントをまとって王の前から出てきた。するとシュシャンの町は喜びの声にあふれた、
喜びの声があふれた。16節、
ユダヤ人にとってそれは光と喜びと楽しみと栄誉であった、王の命令とその法令が届いたどの州どの町でもユダヤ人は喜び楽しみ祝宴を張って祝日とした。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。それは彼らがユダヤ人を恐れるようになったからである、
じゃあこのハマンというものが死んだ、サタンですね。サタンがイエス・キリストによってアダマが踏み砕かれた、このよみがえりが勝ちました、ね、これは福音ですよね。しかし、罪の報酬は死であるということ、この死を宣告する、滅びを宣告する者も走ってるんです。しかしモルデガイを通して後で作られた恵みの方はそのさっきのこの立法に上回るね。これはモルデガイが蘇ったからで、ね、モルデガイが50メートル木でかけられて死ぬ 運命だったのにそれ変わったんですね。サタンがハマンがつけられてモルデガイは生き返った。生き返ったグッドニュースをね、速い馬に乗せて走らせるんです。それがグッドニュースですよ、ね、その恵みのニュース。じゃあ死ななくてもいいんだ、私たちがユダヤ人としてクリスチャンとしてそのこともあるんですね。今私たちが死ななくてもいい、まあ、このようなねニュース、これが福音ですよ。だから福音は早く伝えなければならない。人々が自分は死ななければならないと、その運命つけられたその日、まあハーマンが殺されモルデガイがよみがえった、まあ、そのこと、ね、福音でしょ。福音だからこの福音は早い、その馬で知らせました、だから2つの方が今走ってるんですよ。どっちを信じるかよ。だから私たちは律法によって死が決まってるんですけど、恵みによって私たちが許され永遠の命が与えられます。その福音が走る。だからこの福音を聞いたユダヤ人にとってはそれは光と、16節ですね、光と喜びと楽しみと栄養であった。これは福音を全く、私たちがイエス・キリストの福音をこのように、死の虜になっている人たち、このね自由が奪われている人たちに福音を伝える。この福音はあなた方は死ななくてもいいんだ、あなた方は生きるんだ、これが恵みによってですね、上のあれが霊の世界がチェンジされてる、ね、ハーマンが勝ってるんじゃなくてハーマンが死んだ、それでモルデガイが生きた、それでまあそのニュースを聞いた人々は、これが光ですね。福音は光です。喜び楽しみ栄養となった。王の命令とその法令が届いたその種、福音が届いた種ですね。だから福音は早く伝えなければならない、ね、どの町でもユダヤ人は喜び、今私たちはイエス・キリストの福音によって喜びんです、ね、楽しみんです。祝宴を、張ってるんです。祝日となった、私は主日、よみがえられた日、祝日ですね。この国の民のうちで自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いた。私はクリスチャンです。私たちがこのように宣言するんですね。だから以前はユダヤ人としたら殺される、だから隠す、隠れクリスチャンが多かったけど、今大リバイバルがね、本当にこの福音の意味がどんな素晴らしいことか、もう霊の世界ではサタンがアダマが壊れて歯もない、イエス・キリストだけが今生きておられる、そのように私たちは福音を信じる者たちは自分がクリスチャンであることを大胆に宣言し、この大勢クリスチャンが自分がユダヤ人であることを宣言する者が大勢いたと。それは彼らがユダヤ人を恐れた、ね、この周りの人たちがユダヤ人を恐れた。皆さんと私をサタンの家来たちが恐れてるんです、だから私はクリスチャンですということを、これは素晴らしい証だということよ。だからまあこの8章というところはね、エステル書には、まあ 神様の名前もないんだけど、これが福音よ、福音。まあこれはもう素晴らしい福音を教えてます。律法が走って殺すんだと、殺す日にちが決まってるけど、恵みの福音が、恵みのニュースが、恵みの方が走る。命と御霊の権利ですね。死とこのあの権利がね、この罪の権利がね、8章ローマ書8章一節見るとね、その権利というものが書いてありますね。一節二節、
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
全くこの酒エステル8章はこの御言葉よ、ね、だからこういうわけでもう変わったんですね。ハーマンが死んでモルデガイが印鑑を持ってるんです。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してあります。罪によって死ぬことはないということですね。なぜならキリストイエスにあるモルデガイにあるその命の御霊の権利、ね、じゃあ生かせ、ユダヤ人を生かすんだという早い馬の法令がね、次立てられてるね。それが罪と死の権利からあなた方を解放した、ね、罪と死の権利、じゃあこのハーマンが作ったそのものですね、それが届いてももう私たちが信じるものがね、命と御霊の権利であれば私たちは勝利します、ね、その意味をね、じゃあガラディア2章1節から、
それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を強いられませんでした。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです、
うん、だからね、この福音が走っていってもね、パウロによって走っていっても、まだ他の福音、じゃああなた方は自由だけどこれをしなければならない、それをまだ縛るものがあったと、割礼ですね。割礼派たちが、ユダヤ人たちも割礼を受けなければ救われないという、まあ、付け加えるもので、このモルデガイによってこの走るその自由の法、その法以外のものを、付け加えようとする。イエス・キリストが私たちのために十字架を通して私たちを解放してくださった、その恵み、ね、命の御霊の権利、それにプラスしてまた割礼をしなければならないと。今安息教はね、もう福音プラス安息日を土曜日に守るべきだと、守らないと全部ダメになる、彼らはこのように言います。日曜日の礼拝者たちは、まあ彼らの言葉で言うと666 そのように言ってる、まあ そのようにしてはならないね。安息日、安息日を土曜日に守ったとして救いがそこにある？十字架以外は救いはありませんね。モルデガイがね、エステルと共に勝利したその以外はない。だからアースレス王が全権をモルデガイに与えた。モルデガイは御子イエス・キリストの役割をするよ。それでエステルは御霊の役割をする。それで獲得した福音なのに、それにプラスしてまなんかしなければならない。それダメだというんですね。6節。
そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません、神は人を分け隔てなさいません、その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました、
うん、だから割礼を受けた人たちもイエス、割礼を受けてない人たちもイエス、ね、福音によって、私たちは死ななくてもいいということよね。だからその8章、エステル記の8章の場面をよく考えてね、誰に支配されるかよね。前の方に支配されるか、後で恵みの方に支配されるか、それだけなのよね。割礼無割礼関係がない、うん、私たちが生きるのはこう上で決まったその福音によってだということよね。8節、7節、8節か。
ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきた、うん、大いに努めてきたところです、
う
ん、
これはもうヤコブがよく強調したものよね。だからそれもヤコブとペテロがパウロをこの部分に弱いんじゃないかと心配してたんですね。ただ福音、ただイエス、けど聖霊によって感動を受けた人たちがエルサレムの教会のために募金をしたりしたんですね。だからこの部分を強調するのがヤコブ書です。注意しです。
ところがケパがアンテオ家に来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか、
うん、じゃあここをユダヤ人生活、ね、ユダヤ人の習慣、この部分ですよね。この部分を強調したんです。それをそれがどんなにその当時この焦点になったか、 않고 わかるんですね。ユダヤ人たちがクリスチャンになって割礼派を作りました。自分たちの特徴をなんとかアピールしようとしたんですね。だからこの人間という部分、ユダヤ人の先面意識、それを前に前面にするとイエス・キリストが見えなくなる、いつも問題はその部分ですよ。人間の部分を前に出そうとすることです。だからユダヤ人は最初から特別に主が選んで彼らの生活を全部立法によって規定してくださったんです。だからユダヤ人特徴があるんですね。なんかこう帽子をかぶったりなんかする。だからユダヤ人の生活が福音に優先することはできない、そのことですよ。そのぶつかり、だからパウロがユダヤ人たちから憎まれたのがその部分よ。だから同族の難ということはその部分ですね。だからパウロは福音に対しては絶対妥協しない、譲らなかったんです。この大先輩たち、指導たちに対しても面と向かって叱ったりそのようなことをしたということをここに書いてありますね。だからパウロがユダヤ人でありながらどんなに福音に強く支配されてたか、彼は啓示によっただと、アラビアに行って、シナイ山ですね、そのシナイ山で啓示を受けた。じゃあこの中古説、
私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。
だからこの福音を信じる、イエスキリストを信じる、モルデガイが印鑑を持っているということ、サタンの頭を踏み砕かれた、サタンがかけられている、イエス・キリストがかけられたそのところにサタンが、ハマンがかけられている、イエス様はよみがえり、そのことを信じる信仰によって私たちは救われるんです。だから前の立法の効力はなくなっている、前の法は死をもたらす、罪の保証は死であるというこの法律が無効になっているんで、恵みによって福音によって、ハレルヤ。その部分よね。だからどっちを信じるかよ、ハーマンによって出された法もう今走ってるんですよ、私たちがそこに引っかかったから。けどその後で作られた勝利の法、福音が走ってる。だから福音を信じ、私はユダヤ人です、クリスチャンですとね、そのように宣言することで勝利します。きっと認められるのは信仰によってですね、きっと認められるというのは救われるという意味をね。17節、
しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の受刑者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。
じゃあこの立法によって立法によって死にました、この意味は前に出されたもの、それが関係がないと という意味はね、だから罪によって私たちは死ぬ、罪の報酬は死である。しかしイエス・キリストの十字架の恵みによって私たちは罪が許されました、またきっと認められました。それを信じるか、前の、ね、法で決まったものでそれを信じるかで、だから私はその律法に対して、律法の文書に対して死にましたということよね。まあ本当この8章、エステル記8章は分かりやすい、この福音を理解するのにね。20節、
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです、
じゃあだから私たちはキリストと共に死にました。キリストが死んだ時に死にました。罪が死んだんです。ハーマンが死んで、イエスキリストがよみがえり、ね、モルデガイがよみがえった。それを私たちがこのモルデガイが生きてる、モルデガイが送ったその文書を喜ぶ。ああ私たちは死ななくてもいいんだ、生きるんだ、そのことよね。じゃあ21節、
私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
じゃあだから私たちは神の恵みを無にしません。じゃあ恵みは私たちと関係がないところで動いたんですね。エステル、アーシェレス、またモルデガイ、この三密体神様を意味するような動きがありました。これが恵みよ。ハマンがいたずらして、サタンがいたずらして、死の方が走りました。けど私たちはそこに私たちが目を留めるんじゃなくて、勝利の福音、恵みの福音に目を留めるのであります。だからそれにこそキリストの死は無意味、私は神の恵みを無にしません。だからこの恵みですよ、恵みによって、その恵みを信じる信仰によって救われます。もし義が律法によって得られるようでしたら、絶対そんなことはない。律法は殺すんです。殺せ、日にちを決めて殺せと走ってるんです。しかしそれにこれが義が律法によってであれば、もうキリストの死は無意味だというね。しかしキリストの死は無意味ではありません。よみがえりました。福音が今生きてます。だから福音をね、走らせる、ね、早く、ね、あなたは死ななくてもいい、あなたはイエス様が身代わりになって死んだよ、あなたはイエス様の打たれた傷によって、癒された、イエス様の死、私の永遠の命、イエス様のよみがえり、私たちのよみがえり、ハレルヤ。このように私たちはその福音を持って喜ぶのよ。いつも喜べ、その福音によって喜べ。私たちは生きるんです。死ぬことはない。もうそれが死の律法は終わりました。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。